4ページ市政ニュース。新型コロナウイルスワクチン関連情報。新型コロナウイルス対策室、電話0745-448107。新型コロナワクチン4回目接種について、市では6月下旬に新型コロナワクチン4回目の集団接種並びに個別接種を開始する予定です。詳細が決まり次第、市ホームページや接種対象者への接種券送付にてお知らせします。令和4年5月19日時点の情報。対象者と接種券の発送について。1、3回目接種の完了から5ヶ月以上が経過した60歳以上の方。3回目の接種時期に応じて段階的に接種券を送付。2、3回目接種の完了から5ヶ月以上が経過した18歳以上60歳未満の方のうち、基礎疾患を有する方、その他、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方。3回目の接種時期に応じて段階的に接種券発行申請書を送付。接種希望者は申請書を新型コロナウイルス対策室に提出。予定。6月以降の小児接種、5歳から11歳について、新型コロナワクチン小児接種、対象者5歳から11歳は、柴田こどもクリニック、八川 114-3 で行います。集団接種は行いません。ご予約は、ワクチンコールセンター、もしくは、ウェブ予約サイトにてお願いします。なお、柴田こどもクリニックへの直接のお問い合わせはご遠慮ください。予約方法、葛城市新型コロナワクチンコールセンター、電話0745-443820、土日祝を除く9時から17時まで。葛城市ワクチン接種ウェブ予約サイト、市ホームページ内、二次元コードが載っています。犬の飼い主の皆様へ、お済みですか？犬の登録、狂犬病予防接種、環境課、電話0745-445004、登録と狂犬病予防注射は、飼い主の義務です。生後91日以上の犬を飼っている方は、登録と狂犬病の予防注射を行ってください。飼い主を登録すること、また狂犬病予防注射を受けさせることは、狂犬病予防法第4条第5条により義務付けられています。犬の登録は生涯1回、予防注射は毎年1回。犬の登録、環境課もしくは大麻庁舎総合窓口課で行ってください。登録料3000円。狂犬病予防注射、動物病院で受けてください。料金は動物病院により異なります。登録内容に変更があった場合は届け出てください。飼い主、住所などに変更があった場合、環境課で変更届を提出してください。転出される場合、転出先の市町村担当課で観察を提出してください。犬が亡くなった場合、観察をもって 環境課もしくは大麻庁舎総合窓口課で死亡届を提出してください。5ページ。ここが便利。マイナンバーカード。全国のコンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書が取得できます。市役所が閉まった後でも即時で受け取りできます。市民窓口か電話0745-445002。どこで取れるの？マルチコピー機の設置された全国のコンビニエンスストア、ローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、ミニストップ。いつ取れるの？6時30分から23時。土、日、祝日も利用できます。12月29日から1月3日とシステムメンテナンス日は利用できません。何が取れるの？住民票の写し、括弧、葛城市に住民登録のある本人及び同一世帯の方、閉じ、発行手数料一部200円。印鑑登録証明書、括弧、葛城市で印鑑登録かつ住民登録のある本人のみ、閉じ、発行手数料一通200円。取るのに必要なものは、マイナンバーカード、個人番号カード、利用者証明用電子証明書が搭載されているもの、カードの申請をお手伝いします。マイナンバーカードに使用する顔写真の撮影からオンライン申請まで無料でお手伝いします。本人確認書類、運転免許証等をご持参の上、窓口までお越しください。また、カードの申請をいただいてから受け取りまで約1ヶ月かかります。申請はお早めに。マイナンバーカード休日申請受け取り窓口。マイナンバーカードの申請受付。申請書記入の補助。写真撮影、無料、およびマイナンバーカードの交付、事前予約制を行っています。6月は2回あります。1、時、6月12日日曜日、8時30分から正午。ところ、新庄庁舎1階、市民窓口課。2、時、6月25日、土曜日、8時30分から正午。ところ、大麻庁舎1階、総合窓口課。持ち物、申請の場合は、本人確認書類1点、運転免許証、健康保険証、学生証等。交付の場合は、電話予約時にご確認ください。各種証明書のオンライン申請。郵便請求とは違い、小為替、封筒や切手の準備は必要ありません。税関係証明書も申請できます。企画制作課、電話0745-445016。スマートフォンとマイナンバーカードを使って、住民票の写しなどの証明書をオンラインで申請し、後日郵送で受け取れるサービスを開始しています。クレジットカードで決済ができ、24時間365日、いつでもどこでも手続きができます。手続きに必要なものは、申請者本人のマイナンバーカード、スマートフォン、マイナンバーカードの読み取りに対応しているもの、クレジットカード、マイナンバーカード交付時に設定した6文字から16文字の 署名用電子証明書のパスワード。何が申請できるの？戸籍、住民票関係は、住民票、戸籍謄本、戸籍標本、改正原戸籍謄本、改正原戸籍標本、除籍謄本、除籍標本、戸籍不表、身分証明書、独身証明書。税関係は、固定資産評価証明書、効果証明書、課税証明書、納税証明書、滞納がない証明書、軽自動車、車検用を含む。このオンライン申請では、納税証明書、軽自動車、車検用を除き、すべて申請者または申請者を含む申請しか受け付けできません。詳しくは市のホームページをご覧ください。二次元コードが載っています。イベントなどはやむを得ず中止、変更する場合があります。参加される際には感染症対策にご協力ください。6ページから8ページ。安全、安心なまちづくり。様々な補助金を交付しています。生活安全課、電話 0745-44-5011。 6件あります。1、耐震改修工事。住宅の耐震化を促進し、災害に強い安全・安心な街づくりを進め、市民の生命・財産の保護を図るため、耐震改修工事費の一部を補助します。補助金額、表があります。耐震改修工事費、50万円から200万円以下。補助金額、20万円。200万円から300万円以下。耐震改修工事費の額に 0.1 を乗じた額。ただし、1000円未満は切り捨て。300万円超。30万円。表終わり。対象者、耐震改修工事を行う補助対象住宅の所有者等で、市税等を滞納していない方。対象住宅、次の ① ② のすべてを満たす住宅。① 昭和56年5月31日以前に着工した、市内にある木造の一戸建て住宅、または併用住宅。括弧、店舗等用に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1未満のもの、閉じ。丸に、耐震診断の結果、構造評点が 1.0 未満の住宅。対象となる耐震改修工事。耐震改修前の構造評点が 1.0 未満のものを改修工事後 1.0 以上の数値となる工事。申請期限11月30日水曜日、土日祝日を除く。ご注意ください。耐震改修工事の契約をする前に、必ず補助金の申請をしてください。補助金の交付決定以前に工事に着手した場合は、補助金を交付できません。2、耐震診断。地震から家族と財産を守るには、強い我が家にすることが不可欠で、その第一歩が我が家の健康診断ともいえる 最新診断です。葛城市では、奈良県木造住宅耐震診断員の派遣を行っています。対象住宅、次の1から3のすべてを満たす住宅。1、市内にある木造住宅。一戸建ての住宅、長屋、共同住宅のうち、昭和56年5月31日以前に着工されたもの。2、延べ床面積がおおむね250平方メートル以下のもの。3、階数が2以下のもの。地階を除く。診断方法。診断は市と契約した奈良県木造住宅耐震診断員によって目視で行われます。機械精密検査ではありません。申請期限、12月28日水曜日、土日祝日を除く。3、自動車急発進等抑制装置。高齢運転者の交通事故防止と交通事故時の被害軽減のため、自動車急発進等抑制装置を購入・設置する方に費用の一部を補助します。一人につき1回。補助金額。補助対象経費の2分の1。限度額3万円。ただし、100円未満の端数は切り捨て。補助対象経費は対象装置にかかる購入・設置に直接要する費用の合計額、消費税を含む。すでに国等の補助金を受けている場合は、補助対象経費から国等の補助金の額を差し引いた額。対象者、次の1から6のすべてを満たす方。1、交付申請日において、満65歳以上の方。2、自動車運転免許証を保有している方。3、補助対象自動車の自動車検査証に使用者として記載されている方。4、対象装置を設置業者に依頼して設置した方。5、対象装置を購入し、設置後1年以内に交付申請した方。6、市税等を滞納していない方。対象装置、国土交通省認定の後付け急発進等抑制装置。対象自動車、次の1から4のすべてを満たすもの。1、普通自動車、小型自動車または軽自動車。対象装置が設置済みの自動車を購入する場合は除く。2、自動車検査証に自家用かつ乗用または貨物の用途と記載されている。リース契約で使用している自動車を除く。3、自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置が市内であること。4、営利事業のように供する目的で購入したものではないこと。申請に必要なもの。カタログ、取扱説明書、機能が記載されたもの。国土交通省の認定製品であることがわかる書類。対象装置の名称が記載された装置の購入・設置にかかる領収証の写し。作業の完了を確認できる書類。 納品書、作業完了報告書の写し等、自動車運転免許証、自動車検査証の写し、国等の補助金を受けている場合は、その内容が確認できる書類など。4. 幼児二人同乗用自転車。幼児二人同乗用自転車の購入者に対し、その費用の一部を補助します。1世帯につき1回。補助金額、購入価格、消費税含みの2分の1、限度額4万円。ただし、100円未満の端数は切り捨て。対象者、次の1から3の要件をすべて満たす方。1、購入、申請時に2人以上の幼児、6歳未満を養育し、市内に住所を有し、県に居住している方。2、購入後1年以内に交付申請をした方。3、本人、同一世帯の方が、市税等を滞納していない方。対象自転車、次のマークが交付されたもの。BAA マーク。社団法人自転車協会。幼児二人同乗用自転車安全基準認定証。SG マーク。財団法人製品安全協会。幼児二人同乗用。オプション設置の座席を含む。5. 感震ブレーカーの設置。感震ブレーカーは、地震時に一定以上の揺れを感知した場合、自動的にブレーカーなどの電気を止める機器です。設置することで、不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない時に、電気火災を防止する有効な手段となります。感震ブレーカーを設置する方に費用の一部を補助します。対象者、次の1から3の要件をすべて満たす方。1、市内に自ら所有する住宅に居住している方。2、本人及び同一世帯全員が市税等を滞納していない方。3、本人及び同一世帯全員がすでに当該補助金の交付を受けていない方。感震ブレーカーの種類、補助金額、表があります。タイプ、分電盤タイプ。一般社団法人、日本配線システム工業会の感震機能付き住宅用分電盤 JWDS0007 月2の規格で定める構造機能を有するもの2種類あります。内蔵型電気工事必要補助金上限額3万円。後付け型、電気工事、必要。補助金上限額、1万円。簡易タイプ。感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン、内閣府で定める簡易タイプの性能評価に基づき、一般社団法人、日本消防設備、安全センターの認証を有するもの、または同等の性能を有すると認められるもの。電気工事、不要。補助金上限額、3000円。補助額はいずれも、設置費用の2分の1。 100円未満は切り捨て。コンセントタイプは補助対象外。電気工事必要なタイプと不要なタイプあり。表終わり。6. ブロック塀などの撤去・回収。自然災害等でのブロック塀などの倒壊による事故の防止や道路の安全確保を図るため、ブロック塀などの撤去・回収工事費を補助します。補助金額、補助対象経費の2分の1。ブロック塀などの撤去、限度額10万円。軽量フェンスなどの設置、限度額20万円。対象者、ブロック塀などの撤去回収工事の接種、かつ、次の1から5に該当する方。1、所有者。2、所有者から同意を得た方。共有の場合は、共有者全員の同意を得た方。3、建物の区分所有等に関する法律、第3条により、置かれた管理者。4、市税等を滞納していない方。5、暴力団ではない方で、暴力団もしくは暴力団員と社会的に非難されるべき、関係を有しない方。補助対象工事。1、ブロック塀などの撤去。次の3つすべてに該当するもの。市内に設置されたもの。道路等の路面または地表面からブロック塀などの上端部までの高さが80センチメートル以上のもので、道路などに面しているもの。ブロック塀などの高さがブロック塀などと道路境界までの水平距離より高いもの。2、軽量フェンスなどの設置。1のブロック塀などの撤去と一体で行うもので、撤去後に軽量フェンスなどを設置する場合、建築基準法に適合すること。申請期限、12月28日、水曜日。1から6の申し込み先、問い合わせはいずれも生活安全課。電話0745-445011。必要書類は市ホームページなどで確認の上、生活安全課、新庄庁舎2階まで申請ください。予算の範囲内で受付します。補助金によって受付期間が異なります。期限が過ぎたものは受付できませんのでご注意ください。9ページ。生ゴミの減量化にご協力を。家庭用生ゴミ処理機の購入費用を補助します。環境課、電話0745-445004。こんな悩みにさようなら。生ゴミの日まで置き場に困っている。生ゴミの匂いが部屋から抜けない。溜まった生ゴミの虫が心配。ゴミ置き場が動物に荒らされる。ゴミの年間排出量の約3割以上は生ゴミが占めていると言われており、家庭での生ゴミを減らすことが重要になってきています。家庭用生ゴミ処理機は生ゴミを乾燥させたり、生ゴミを堆肥に変えることができます。また、生ゴミは、捨てるときの一工夫で、ゴミの減量になります。皆さんも、ぜひ、チャレンジしてみてください。生ゴミ処理機補助。補助金の額。 購入価格、税込みの2分の1に相当する額。ただし、限度額3万円。交付対象者、次の1から3すべてに該当する。1、市内に住所を有している方。2、購入した処理機を設置し、適正に維持管理ができる方。3、処理機により堆肥化されたものを適正に管理することができる方。申請方法、環境課窓口備え付けの申請書に、領収書を添えて環境課へ提出してください。生ゴミを捨てるときの一工夫。1、水に濡らさない。野菜の皮などは乾かしてから出しましょう。水分の少ないゴミは濡らさず、水分の多いゴミと別にしましょう。2、絞って乾かす。お茶殻やティーバッグは水気を絞り乾かしてから出しましょう。3、捨てる前に一絞り。溜まった水分をぎゅっと絞ってから出しましょう。10ページ。児童手当受給者の皆様へ。児童手当制度が改正され、手続きの方法が変わります。子育て支援課、電話0745-443623。1. 現況届の省略。これまで毎年6月に提出を求めていた現況届の提出が不要となります。住民票で児童と別居している方等は引き続き必要です。提出が必要な方には現況届その他申請書を送付します。2. 所得上限額の創設。所得上限限度額を上回る所得以上の受給者への支給がなくなります。児童手当または特例給付を受けていた人で、毎年6月の所得審査時に、前年中の所得が所得上限限度額以上となっていた場合は、受給資格が消滅となります。所得制限、所得上限、限度額について。児童手当を受給する方の令和3年の所得が、所得制限、所得上限、限度額未満の方を支給対象者とします。表があります。扶養親族等の人数、例に、所得制限限度額、所得額622万円。収入額の目安833.3万円。1人660万円。875.6万円。2人698万円。917.8万円。3人736万円960万円4人774万円1002万円5人812万円1040万円扶養親族等の人数例に所得上限限度額所得額858万円収入額の目安1071万円1人896万円1124万円2人934万円1162万円3人 972万円、1200万円。4人、1010万円、1238万円。5人、1048万円、1276万円。表、終わり。収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。支給額について、表があります。支給額、児童、一人当たりの月額。児童の年齢、3歳未満。所得制限限度額未満の方、1万5000円。3歳以上、小学校終了前、1万円。第3子以降は1万5000円。中学生、1万円。所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方、一律5000円。所得上限限度額以上の方、0円、支給対象外。表、終わり。おもちゃを修理してくれるおもちゃ病院開催。環境課。毎月開催しているおもちゃ病院を今年度も開催します。ところ、リサイクルプラザ、上堂277-1、UI ステーション、染野789-1、時間、10時から14時、受付13時まで。開催場所や日時は変更、中止になる場合があります。表があります。時、6月21日火曜日。ところ、リサイクルプラザ。7月19日火曜日、UI ステーション。8月16日火曜日、UI ステーション。9月20日火曜日、UI ステーション。10月18日火曜日、リサイクルプラザ。11月15日火曜日、リサイクルプラザ。12月20日火曜日、UI ステーション。1月17日火曜日、UI ステーション。2月21日火曜日、UI ステーション。3月21日火曜日、リサイクルプラザ。表、終わり。イベントなどはやむを得ず、中止、変更する場合があります。参加される際には、感染症対策にご協力ください。ここまで石井が担当しました。
11ページ、防災。防災行政無線受信機の未設置の世帯はご連絡ください。生活安全課。電話 0745-445011。 受信機未設置の方へ。市では災害発生時等に市民の皆様に必要な情報を発信できるように、また市行事の案内等のため、平日の午後7時55分に定時放送を行っております。受信機は住民登録のある各世帯、同居世帯は除く、に1台の設置をお願いしておりますが、まだ設置されていない世帯があれば、生活安全課までご連絡ください。設置・所要時間は約1時間、設置費用は無料です。なお、受信機は市役所からの貸与品です。 市外へ転出されるときは、生活安全課までお返しください。また、市内で転居されるときは、大事の信号を入れ替えますので、生活安全課までご持参ください。年に一度は定期点検。長時間の停電や受信機を設置して1年以上経過した場合は、電池の消耗または市電放電による電力低下、電池の液漏れなどにより受信機が故障し、受信できなくなりますので、定期的、年1回に電池交換してください。単一乾電池2本。受信不良の原因。防災行政無線は市役所から各家庭にデジタル信号を送信しています。無線電波ですので、立地条件や家庭の電化製品などの影響で聞こえなくなることがあります。原因となる電化製品。携帯電話、インバータ電化製品、蛍光灯など、コードレス電話、ファックス、大型テレビ、配電盤など。対策1、同じコンセントから電源を取ると、ノイズで受信できなくなりますので、違うコンセントから電源を取るか、場所を移動してみてください。2、気象状況や建物の構造で電波が受信できない場合は、外部アンテナを設置しますので、生活安全課までご連絡ください。安全週間、6月5日から11日は、危険物安全週間。全国統一標語。一連の確かな所作で無災害。危険物とは、消防法で定められ、一般的に次のような危険性を持った物品を言います。1、火災発生の危険性が大きい。2、火災拡大の危険性が大きい。3、消火が困難なもの。身近にある危険物。ご家庭でも使用するガソリン、灯油、軽油、塗料、接着剤、消毒用アルコールなどは危険物です。危険物の周囲では、みだりに火器を使用せず、換気の良い場所で取り扱いを行い、保管についても容易に転倒しない安全な場所を選ぶなど、細心の注意を払ってください。危険物を取り扱う事業所の方へ、危険物施設等の事故を防止するためには、危険物関係事業所の皆様が法令を遵守することはもちろん、自社の施設の特性に応じた危険要因を把握し、最も適した安全対策を実践することが極めて重要となります。自社の危険要因と安全対策を踏まえた自主・保安対策を充実し、危険物に関する事故を防止しましょう。また、施設や設備の変更等が生じる場合は、事前に葛城消防署までお問い合わせください。葛城消防署予防課、電話 0745-69-7171、ファックス 0745-69-7174、E メール、かつらぎ、katsuragi-yobo@narksk119.jp。 ホームページ、https://www.narksk.jp narak-119.jp/。12ページ。人権。令和4年度、人権教育講座を開催します。差別のない明るい街づくりを目指して、障害学習課、電話0745-44-5109。人権とは何かを確認し合い、部落問題をはじめ、あらゆる人権問題の解決を目指します。地域社会における人権意識を高め、差別のない明るい街づくりを進めましょう。時、7月9日土曜日、10時から、1時間30分程度、ところ、大麻文化会館、講師、テーマ、奈良県人権教育推進協議会、副会長、吉岡信明さん、演題、未定。9月10日土曜日、10時から、1時間30分程度、大麻文化会館、長谷大湖輪郭社、桜井市人権政策課、松田博さん、演題、間違いだらけの部落問題、部落史観の転換と今日的課題。11月18日金曜日、12時30分から17時予定。水平社博物館、水平社博物館見学とフィールドワーク。なお、募集期間については10月3日月曜日から17日月曜日です。令和5年1月14日土曜日、10時から1時間30分程度、大麻文化会館、奈良県立童話問題関係資料センター所長深澤義隆さん、演題、夜間中学校について。いずれも参加無料。申し込み方法、障害学習課窓口、電話で申し込み。定員25名、定員に達し次第締め切り。テーマにつきましては、講師等の都合で変わることがあります。ご了承ください。男女共同参画週間、6月23日から29日。2022年度キャッチフレーズ。あなたらしいを築く新しい社会へ。2022年度キャッチフレーズ。あなたらしいを築く新しい社会へ。男女共同参画社会基本法の公布
施行日を記念し、
国ではこの期間を男女共同参画週間と定めています。性別にとらわれず、職場、学校、地域、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現を目指しましょう。人権を確かめ合う日記念集会の動画配信。人権政策課、電話0745-44-5005。広報桂木4月号で案内していた人権を確かめ合う日記念集会を動画配信します。皆様ぜひご覧ください。演題、
無関心でいられても無関係でいられない人権問題。
感染症、部落差別等を軸に考える。講師、松村元樹さん。 公益財団法人反差別人権研究所三重常務理事兼事務局長。視聴方法 YouTube で配信 https://youtube.be/hsx_gfcadco 配信期間6月1日水曜日10時から30日木曜日17時講師の松村元樹さんの写真があります。動画配信の二次元コードがあります。13ページ中途失明者等生活訓練事業社会福祉課電話 0745-44-5103 県では中途失明者などの視覚障害者に
将来の生活への道を見出すために
必要な助言・指導と自立生活に必要な前訓練としての歩行訓練・コミュニケーション訓練などを行い、社会参加の促進を図っています。対象、在宅の重度の視覚障害者、実施方法、対象者の家庭に指導員を派遣します。費用、不要。教材等の実費は対象者の負担となる場合あり。申し込み方法、6月17日、金曜日までに社会福祉課へ申し込みください。申し込み者が予定人数を上回った場合は、新規の方を優先します。吉野川分水の通水、農林課。6月1日から9月20日までの通水期間中の事故防止のため、次のことにご協力をお願いします。吉野川分水、幹線水路へ立ち入らない。水路構造物、特に、碑文、土砂、余水履きゲートなどに手を触れない。水路内へ汚物、木片、石、人海、草などを投げ込まない。地域内の河川は急激な水量の増減が予想されるので注意する。分水・止水予定表。土用干し期間7日間、7月20日から26日。平日止水日、水曜・木曜日。計12日間。6月29日、30日。7月6日、7日、13日、14日、8月10日、11日、17日、18日、24日、25日。差別をなくす市民集会、人権政策課。時、7月2日、土曜日、開演。13時30分、会場13時、ところ、新城文化会館マルベリーホール。演題、漫画と偏見の複雑な関係。メガネ男子や方言女子が主人公になれないわけ。講師、吉村和馬さん。京都精華大学専務理事、漫画学部教授。参加無料、申し込み不要、手話通訳あり。漫画の登場人物にはヒーロー、ヒロインに、善玉、悪玉。トリックスターに萌えキャラ、 など、様々な役割や性格の持ち主がいます。実はそこに、私たちが抱えるステレオタイプや偏見が潜んでいるのです。漫画を一緒に読みながら、そのことの意味を考えてみましょう。講師プロフィール。1971年、福岡県生まれ。思想史、漫画研究を専門とし、日本漫画学会の設立や、京都国際漫画ミュージアムの開館など、漫画研究の環境整備と社会還元を進める。講師の写真があります。南都銀行派出所の営業時間の変更。会計課。市役所新庄庁舎1階の南都銀行派出所の営業時間が6月1日水曜より次の通り変更になります。4月、5月は9時から15時。なお正午から13時を除く。6月以降は9時から正午。14ページ。国民健康保険税口座振替キャンペーンの実施。新規登録でクオカードが当たります。保険課0745-445-003。県内で期間中に国民健康保険税の納付について新たに口座振替登録を実施いただいた県内全世帯のうち抽選で2000世帯へクオカード3000円相当が当選するキャンペーンを実施しています。キャンペーン期間、令和5年1月31日火曜日まで。クオカードプレゼントキャンペーン、自動エントリーのためキャンペーンの申し込みは不要です。就職や退職などの際には、医療保険の切り替え手続きをお忘れなく。次のものをお持ちになって、保険課まで手続きにお越しください。就職や扶養認定により、社会保険などに加入したとき、今まで使用していた国民健康保険非保険者証、新しく交付された非保険者証、なお、郵送での手続きも可能です。詳しくは保険課までお問い合わせください。退職や扶養喪失により社会保険などを離脱したとき、退職日や資格喪失日がわかる書類、離職票や健康保険資格喪失証明書等、
暗号書発行の
顔写真付き本人確認書類、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。ジェネリック医薬品を使用していますか？ジェネリック医薬品は本当に効くの？新薬、先発医薬品と同じ有効成分が同じ量含まれていて、効き目も安全性も同等です。製造、品質管理も厳しくチェックされ、より飲みやすく改良された薬がたくさんあります。ジェネリック薬品への切り替えはどうすればいいの？医師や薬剤師へジェネリック薬品を希望することを伝えましょう。お薬手帳や保険証に貼り付けられるジェネリック医薬品希望シールなどを活用しましょう。なお、すべてのお薬にジェネリック医薬品があるわけではないため、ご注意ください。
れんかちゃんと学ぼう。
消費生活クイズ。問題、中古車を購入した。販売店から修復歴はないと言われたが、実際は修復歴があった。契約を取り消せる？ A、契約を取り消すことができる。B、 契約を取り消すことはできない。答え、A、契約を取り消すことができる。解説、消費者より事業者の方が契約しようとする商品やサービスなどの情報を多く持っていて交渉力もあります。消費者契約法は、こうした格差を利用した事業者の不当な勧誘行為や契約内容から消費者を守るための法律です。事業者の不当な勧誘により、消費者が誤認や困惑して結んだ契約や通常の分量や期間などを著しく超える過量な内容の契約は、消費者契約法により取り消すことができます。れんかちゃんのアドバイス。不当な契約をさせられたときは、一人で悩まずに消費者生活相談センターなどに相談してね。契約は慎重にね。なお、クイズと回答については、2022年版暮らしの豆知識国民生活センター発行より。15ページ、認知症予防や認知症の方を支える取り組みを進めています。地域包括支援課、電話 0745-44-3455。 次の1から3はいずれも無料、電話にて要申し込み。1、知恵の輪教室。認知症予防教室。認知症予防に効果があるとされるトレーニングを取り入れたプログラムを行います。参加者の交流を取り入れ、全6回の教室終了後は、参加者同士が集える場を参加者の皆さんと考えていきたいと思います。対象、65歳以上で最近物忘れが気になる方、時、7月14日木曜日から9月22日木曜日、第2、第4木曜日全6回、14時から15時30分。なお8月11日は祝日のため8月4日に振り替え。ところ、中央公民館。申し込み期間、6月8日。水曜日から22日水曜日、先着10名。2、出前知恵の輪教室。認知症予防講師派遣。認知症の方もずっと住み続けられる地域づくりを考えましょう。サロンやサークルなどの集まりに講師を派遣します。教室は全2回。内容、1回目、地域の中での困りごとの対応方法。2回目、ご自身の物忘れ予防。申し込み期間、6月13日月曜日から。先着7組。感染対策の観点から、人数や実施場所の希望に添えない場合あり。3、10分でできる頭チェック。対面で行う10分間の記憶検査です。ゲーム感覚で頭の健康がチェックできます。一人当たり10分程度。対象、65歳以上で要支援、要介護認定を受けていない方。時、6月21日火曜日、27日月曜日、7月4日月曜日、7日木曜日。いずれも9時30分から正午。ところ、新庄庁舎内。当日ご案内します。持ち物、介護保険証。申し込み期間、6月13日月曜日から、先着80名。 なお認知症の有無を確認するチェックではありませんが、結果は評価レポートとしてお渡しします。5人以上集まれば出張実施できます。ご相談ください。徘徊高齢者等 SOS ネットワーク。徘徊高齢者等 SOS ネットワークとは、徘徊の恐れのある認知症高齢者などの安全と家族への支援のため、徘徊高齢者などを地域の支援を得て早期に発見できるようにするものです。このネットワークに登録している方は、費用負担なく個人賠償責任保険に加入できます。この個人賠償責任保険は、葛城市が契約し、掛け金を支払うもので、日常生活で他者に怪我をさせたり、他者の財物を壊した、誤って線路に立ち入るなどで電車などを止めてしまった、などにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に適用されます。認知症カフェ、運営一部助成します。認知症カフェとは、認知症の方を支える地域の方の勉強の場です。また、認知症の方、介護者の方が安心して相談したり楽しめる交流の場です。解説の要件。1、市民を利用対象者とすること。2、認知症に関する相談に対応できる専門職。看護師、介護支援専門員などを1名以上及び補助者を1名以上配置することなど。なお、運営助成については審査の上決定します。助成金額、1ヶ月あたり2万5千円まで。助成期間、令和5年3月末まで。募集期間、令和5年2月末まで。16ページ。第26回参議院議員通常選挙、大麻期日前投票所の変更について。葛城市選挙管理委員会事務局。電話0745445006。旧大麻庁舎の除却に伴い、7月10日執行予定の第26回参議院議員通常選挙の大麻期日前投票所は、大麻庁舎、旧大麻分庁舎、1階会議スペースに変更します。旧大麻庁舎解体予定の周辺の地図があります。投票日7月10日日曜日、予定7時から20時。期日前、不在者投票。6月23日木曜日から7月9日土曜日。予定8時30分から20時。期日前投票所。新庄庁舎1階、市民ホール内。大麻庁舎、旧大麻分庁舎、1階会議スペース。投票日などは国の決定により変更となる場合があります。詳しくは、候補葛城、7月号でお知らせします。都市計画法の一部改正に伴う区域の変更について、都市計画課。市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では、開発行為が制限されていますが、都市計画法第34条、第11号の規定に基づき、奈良県の条例で指定する区域、指定区域、内では一定の開発行為が可能となっています。今回、都市計画法の一部改正、
令和4年4月1日施行
に伴い、奈良県の条例が改正され、災害、 ハザードエリアを含む区域について変更が行われました。各区域の指定状況については、市ホームページもしくは奈良県ホームページをご覧ください。市県民税第1期。納付期限は6月30日木曜日。税務課。納期内納付にご協力ください。納税通知書が6月15日頃を過ぎてもお手元に届かない場合は、税務課までご連絡ください。口座振替をご利用の方は、
納期限日が振替日です。
事前に預貯金残高の確認をお願いします。令和3年度情報公開個人情報保護制度の運用状況総務課。情報公開制度、情報公開制度の利用状況。開示請求件数41件、開示申し出件数18件。公文書開示請求の決定状況、開示25件、部分開示16件、不開示5件、却下0、取り下げ1件、審査中0。実施機関別の処理状況、実施機関名、市長、開示請求件数34件、開示請求処理内容、開示19件、部分開示15件、不開示5件、却下0、取り下げ1件、審査中0、審査請求0。教育委員会、開示請求件数2件、開示2件、選挙管理委員会、開示請求件数0、監査委員、開示請求件数1件、開示1件。公平委員会、開示請求件数0。農業委員会、開示請求件数1件。部分開示1件。固定資産評価審査委員会、開示請求件数0。上下水道事業管理者、開示請求件数3件。開示3件。議会、開示請求件数0。合計、開示請求件数41件。開示25件、部分開示16件、不開示5件、却下0、取り下げ1、審査中0。
なお、いずれの実施期間も、
審査請求0。なお、事案により、複数の開示決定等がなされるものがあるため、決定状況の合計数が開示請求件数より多くなっています。個人情報保護制度、個人情報取扱事務の届出件数、実施機関名、市長、391件、教育委員会、78件、選挙管理委員会11件、監査委員3件、公平委員会3件、農業委員会6件、固定資産評価審査委員会1件、上下水道事業管理者31件、議会13件、合計537件、個人情報の開示請求等の状況、開示請求件数7件、決定状況、開示4件、部分開示3件、不存在0、取り下げ0、審査請求0。17ページ、春季市民スポーツ大会結果、4月17日から5月1日、継承略。ソフトボール、優勝、新庄スターズ、準優勝、大和葛城、SC、 第3位、ドロコンズ。テニス、男子ダブルス、優勝、中君広、八川、津田直人、竹之内。準優勝、水本正秀、北花内。辻本誠、北花内。第3位、森明宏、はじかみ。足立良平、はじかみ。山田信夫、尺度。堀田真也、引き田。女子ダブルス、優勝。森内美穂、はじかみ。堀田沙織、引き田。準優勝、中牧子、八川。堀田明美、引き田。第3位、池田博子、竹之内。西川俊恵、寺口。西川真子、長尾。中川ココナ、表現。混合ダブルス、優勝。足立良平、はじかみ。堀田沙織、引き田。準優勝、津田直人、竹之内。津田博子、竹之内。第3位、堀田真也、引き田。堀田明美、引き田。森明宏、はじかみ。中牧子、八川。男子シングルス、優勝、堀田真也、引き田。準優勝、森明宏、はじかみ。第3位、藤井秀明、はじかみ。矢倉俊夫、尺度。女子シングルス。優勝、堀田沙織、引き田。準優勝、堀田明美、引き田。第3位、堀田しおり、引き田。堀川光恵、フエド。男子壮年シングルス。優勝、堀田真也、引き田。準優勝、藤井秀明、はじかみ。第3位、川又和也、大麻。森明宏、はじかみ。ソフトテニス、一般男子、ダブルス。優勝、北聡、引き田。石井元弘、北花内。準優勝、早水和樹、笛吹き。斉藤裕二、北花内。第3位、白下彦也、引き田。木村光弘、林道。一般女子ダブルス、優勝、山中のり子、南花内。平山としみ、引き田。準優勝、林谷光子、表下。真柴千恵、南三つぼ。第3位、樋口俊乃、大麻。西本和子、大谷。中学生女子ダブルス、優勝、西川芽衣、太田。
柳瀬英治、
長尾。準優勝、谷口エル、大麻。浅井美優、八川。第3位、橋本ひな、長尾。辰巳理子、長尾。
グラウンドゴルフ。
男子の部、優勝。中島博史、おしみ。準優勝。畠山忠史、引き田。第3位、石川貞弘、フエド。女子の部、優勝。竹本文子、長尾。準優勝。高橋峰子、おしみ。第3位、筒井静江、竹之内。バドミントン、男子ダブルス一部、優勝。古生元気、弁の章。和田保つ、中と。準優勝、市川義弘、引き田。田川信行、東室。第3位、吉川瑞穂、引き田。中鶴茜、木戸。南信明、笛戸。下村秀則、笛戸。女子ダブルス一部。優勝、 中島恵子勝根、広辻玲子、南今市、準優勝富岡恵子、太田、明石梨沙、加森、第3位赤木元信、引田、増井範義、西室。混合ダブルス一部、優勝古性元気、弁の将、吉川瑞穂、引田、準優勝田川信行、東室、中鶴茜、木戸、第3位市川義弘、引田、中井戸元弘、南三つ穂、南信明、笛戸、富岡恵子、太田。女子ダブルス2部、優勝青木智子、桂木、新内澄子、加茂里、準優勝岡本和代、弁の将、沢田由美子、木戸、第3位長屋和子、釈度、上村理恵、釈度、小倉麻里、八川、藤川夏美、釈度。混合ダブルス2部、優勝中島恵子勝根、広辻玲子、南今市、準優勝明石梨沙、加森、青木智子、桂木、第3位増井範義、西室、藤川夏美、釈度、赤木元信、引田、長屋和子、釈度。小学生ダブルス優勝大月ほのか、北花内、山本愛美、長尾、準優勝
松本由良、
北花内、
宮城優、
木戸、第3位高松蘭、桂木、
辻本花香、
引田、車谷春野、長尾、宮城春、木戸。小学生シングルス一部、優勝山本浩生、長尾、準優勝山本武、長尾、第3位岡本奈々、弁の将、和田琥珀、西室。小学生シングルス2部、優勝車谷春野、長尾、準優勝和田流星、西室。第3位山本雄星、長尾、辻ゆりか、寺口。ゲートボール優勝三重の文雄、釈度、勝浦光彦、釈度、三俣澄子、今在家、田中則文、新在家、北村明、釈度。準優勝倉内隆、西辻、三俣邦彦、今在家、高谷信介、新在家、西文子、加茂里、第3位山本教授、新在家、高谷康代、新在家、亀井清美、釈度、夕場千里、弁の将。卓球男子シングルス一部、優勝亀田幸秀、八川、準優勝黒田康生、竹之内、第3位藤原博樹、勝根、山下大輔、長尾。女子シングルス一部、優勝西川優子、八川、準優勝山岡美代子、引田、第3位西川隆子、おしみ、堀川光恵、笛戸。男子シングルス2部、優勝 稲内豊樹釈度。準優勝沢田拓磨木戸。第3位吉川春樹加森。東大太今在家。女子シングルス2部優勝中尾和子加森。準優勝和田桃子今在家。第3位渡本夏江引田。藪中弘子大麻。男子ダブルス1部優勝江川翔太郎南今市。黒田康生竹之内。準優勝藤枝翔山八川。明神広次柿の本。第3位藤原弘樹勝根。大上民夫今在家。稲内豊樹釈度。太田勝幸兵下。女子ダブルス一部優勝堀川光恵笛戸。西川優子八川。準優勝山岡美代子引田。西川貴子おしみ。第3位中尾和子加森。渡本夏江引田。近山貴美子引田。高江末子長尾。体育振興課。以上、ここまでの担当は森本でした。